お差し支えのない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。その時、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時、歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。唱詠539番。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読をいたします。講読詩編、講読文第15番、詩編第51編、賛美歌中ほどの講読文12ページにございます。講読文第15番、詩編51編。ああ神よ、願わくは何時の慈しみによりて我を憐れみ、
何時の憐れみの大きによりて我が心の虎を消したまえ、
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ、
我は我が咎を知る、
我が罪は常に我が前にあり、
我は何時に向かいてただ何時に罪を犯し、
御前に悪しことを行えり、
されば何時物言う時は正しとせられ、
何時騒ぐ時は咎めなしとせられたも、
身を我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が母我を腹に、
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れてある心に知恵を知らしめたまわ、
何時ヒソプをもて我を清めたまえ、
さらば我清まらん、
我を洗いたまえ、
さらば我雪よりも白からん、
何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時が暗しい骨を
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての不義を消したまえ、
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我が内に直き霊を新たに起こしたまえ、
我を御前より捨てたもをなかれ、
何時の清き御霊を我より取りたもをなかれ、
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を
さらば我、咎を犯せる者に何時の道を教えん、
罪人は何時に帰り来るべし、
神よ、我が救いの神よ、血を流し罪より我を助けいだしたまえ。
さらば我が父汝の義を歌わん。
主よ、我が唇を開きたまえ。
さらば我が父汝の誉れを表さん。
汝は備え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん。
汝また発災をも喜びたまわず。
神の求めたも備え物は砕けたる魂なり。
神よ、汝は砕けたる悔しい心を悲しめたもまじ。
賛美歌94番。
Thank you.
信仰告白をいたします。日本キリスト教団信仰告白は貸出賛美歌裏表紙内側に重複しております。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じ発告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のゆるべきの御の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて、神につき、救いにつきて、全き知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りに批判なり、主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は父・子・聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して生きとしたも、この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて祈りを結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊移転を執り行い、愛の業に励みつつ、主の再び来たり多忙を待ち望む。我らは各信じ、世々の生徒と共に基礎信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより下りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる構造の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。着席ください。聖書に記された神の言葉を朗読いたします。ヨハネによる福音書第9章13節から23節、新約聖書の184ページでございます。ヨハネによる福音書第9章13節以下、人々は前に盲人であった人をパリサイ派の人々のところへ連れて行った。イエスが土をこねてその目を開けられたのは安息日のことであった。そこでパリサイ派の人々もどうして見えるようになったのかと尋ねた。彼は言った、あの方が私の目にこねた土を塗りました。そして私が洗うと見えるようになったのです。パリサイ派の人々の中には、その人は安息日を守らないから神のもとから来たものではないという者もいれば、どうして罪のある人間がこんな印を行うことができるだろうかという者もいた。こうして彼らの間で意見が分かれた。 そこで人々は盲人であった人に再び言った。目を開けてくれたということだが、一体お前はあの人をどう思うのか。彼は、あの方は預言者ですと言った。それでもユダヤ人たちはこの人について、盲人であったのに目が見えるようになったということを信じなかった。ついに目が見えるようになった人の両親を呼び出して尋ねた。この者はあなたたちの息子で生まれつき目が見えなかったというのか。それがどうして今は目が見えるのか。両親は答えて言った。これが私どもの息子で生まれつき目が見えなかったことは知っています。しかしどうして今目が見えるようになったかは分かりません。誰が目を開けてくれたのかも私どもは分かりません。本人にお聞きください。もう大人ですから、自分のことは自分で話すでしょう。両親がこう言ったのはユダヤ人たちを恐れていたからである。ユダヤ人たちはすでにイエスをメシアであると公に言い表す者がいれば街道から追放すると決めていたのである。両親がもう大人ですから本人にお聞きくださいと言ったのはそのためである。
教会の頭でいてくださいます私たちの主イエス・キリストの父なる神様、主の日の礼拝を共に守りましてから一週間の歩みが支えられ、今朝も主なるあなたの前に戻ってまいりました。たった一週間の歩みでした。しかし私たちの歩みは誠にたどたどしいものでありました。私どもは自分にどのような道が与えられておりましても、そこであなたの栄光を褒めたたえながらその日一日を大切に生きるべきでありました。再び取り戻すことのできない、かけがえのない毎日を過ごしているからです。しかしそれを怠ってまいりました。まだ他にもっと良い生活があるはずだと錯覚しておりました。自分の願うのはこのような生活ではないのだとつぶやいて、その一日の生活を受け止め損なっていました。そのように自分にのみかかずらわっている生活の中で 隣人のために心を配ることができず、世界のために祈ることができず、人の痛みに心を及ぶことの少ない日々でありました。にもかかわらず、いやまさしくそのことをあなたの御前に気づきましたがゆえに、今祈りを合わせようとしています。口に明らかに言い表すことはなくても、それぞれの罪を心の内にはっきりと思い起こしながら、どんな罪をも許してくださる主イエスの恵みを、その皆を同じ一つの信仰に立つ兄弟姉妹たちと共に祈り求め、呼び求めたいと願っています。誠に身勝手なこの祈りに耳を傾けてくださって、一人一人に最もふさわしい御言葉を聞かせてくださいますように。クリスマスにお生まれになった主イエス・キリストが罪において私たちと一つとなり、罪の許しを願う祈りにおいて私たちを一つに結び合わせてくださることを感謝します。私たちの誰一人の大きな愛が褒めたたえられるのでもなく、私たちのただ中に生まれてくださった主イエス・キリストの大きな愛だけが褒めたたえられる、降誕の祝いの季節を与えてくださいますように。父なる神様、私どもはお互いの愛において誠に薄いものであります。隣に座っている者の悲しみすら正しく知ることなく、共に担ってあげることもできない私どもです。しかしその私たちが主の大きな思いやりの中で結ばれ生かされて、自分たちなりの思いやりに生きる望みを新しくされておりますことを感謝いたします。悲しみの中にある者には慰めを、支えを必要としている者には励ましを、おごり高ぶっている者には謙遜になる道を、愛を失ってしまった者にはもう一度それを燃え立たせることができる力を、御霊と御言葉をもって与えてください。病床にある方たちがあります。肉体は健やかでも心の病んでいるためにここに来れない者たちがあります。それらの人々の今日この時の命をあなたが支えてください。諸人をこぞりていざ迎えよと、一人でも多くの人が私どもと声を合わせてクリスマスの喜びを高らかに歌うことができますように。私たちと礼拝を共にしようとしない私どもの家族の心が、今年こそは少しでも扉を開きますように。クリスマスは平和の祭りです。全世界でこの祭りが祝われることです。しかし争いをやめることができないままであることは私どもの心を痛めます。憎しみを抱えたままであることもまた同じです。一人でも多くの者に、一つでも多くの町に平和を与えてください。それとともに主イエス・キリストの来臨なくしてまことの平和のないことを悟らせてください。困難の中にある諸教会を支えてください。伝道のローク、愛のロークの中にあって望みを失うことなく忍耐に生きることができますように、その望みを人々に明かしすることができますように、私どもの教会もそのような教会の一つとして御霊と御言葉とをもって立たせてください。何よりもこの教会を自分の体をもって形作る者たち一人一人に救われて生きることの喜びを深く味を合わせてくださいますように。幼子から年老いた者に至りますまで新しく生まれ変わる喜びを感じ取ることができますように、その喜びの中で緑子イエスの誕生を祝うことができますように、久しく待ちにしイエスよ来たりて自由と平和を地に打ち立てたまえと歌うことができますように、この歌を歌い続けて この地上の生涯を終えることができますように、この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。教会の礼拝ではずっとヨハネによる福音書を読み進んでまいりました。そして9章に入っています。ここには生まれつき目の見えない男の人の目が見えるようになったという出来事が記されます。この物語は一体どこに向かっていくのでしょうか。ただ単にこの人の目が見えるようになった、それで終わっているわけではないのです。そのことを超えて先に進んでいくのです。それは救い主を信じたいと願うこの人にイエス様が出会ってくださって、そしてこの人から主よ信じますという告白が引き出されることになるのです。そこに向かっていきます。確かにこの人の目は癒されました。しかしそれだけでイエス・キリストを信じるに至ったというわけではなかったのです。自分をこのように愛してくださったお方、誰もが自分のことについて言えば手を触れようともしなかったのに、この私に神の御業が現れると言ってくださったお方、そしてその道を開いてくださったお方、私はこの方を信じたい、そしてそのお方によって信じる歩みをさらに固くしていきたい、そういう願いもまた神様から引き出されているのです。見えるということはこのことと関わりがあります。生まれながらに目の見えない人の目をイエス様が見えるようにしてくださいました。このことは当時の社会に大きな波紋を投げかけることになりました。見えなかった目を開くことのできるお方は一体誰であるのかという問題であります。イエスは誰か、ここでもその問いは続きます。まずイエス様に癒された人がファリサイ派の人たちの前に連れて行かれます。尋問を受けるためであります。そこで問われているのは、本当にイエスという男がこの目を癒したのかどうかということであります。ヨハネはここで初めてこの出来事が安息日の定に起こったことだということを私たちに伝えます。そして安息日の定めを犯す者が神様のもとから来たものではないのだというファリサイ派の人たちの見解を明らかにいたします。けれどもそういうことではこの問題は何にも解決していないのです。現にここには見えるようにされた人がいるのです。そういう厳然たる事実がここにある。彼らの中に意見が分かれたというのもやむを得ないことだと思われます。彼らはこの人にその人をどう思うのかと問いかけます。この問いは あなたは私と私を誰というかという問いと同じです。イエス様が目を開かれた男の人に、あなたは私を誰というか、そう問うているのと同じことです。で、この問いに、この人は、あの方は預言者です、答えています。ファリサイ派の人々はそれでも信じようとしません。信じたくないのです。信じたくない人にを無理やりに信じさせるというのは無理であります。でそこで彼らは本人に問うのをやめて両親を呼び出して問います。これはお前の息子か。生まれつき目が見えなかったこの男が見えるようになったことをどう思うか。私たちはここで両親があの自分の息子、今まで連れてこられて座らされて物乞いをして目が見えなかったあの男が、自分の息子が見えるようにされたことを喜ぶのかと思いきや、そうではなく共に喜ぼうとしなかったことが不思議に思えるほどであります。この両親は彼と一緒に喜ぼうとしないのです。それはおそらくイエス様との関わりを避けようとしているからでありましょう。ファリサイ派の人たちは両親を呼び出して、これはあなたの息子だか、息子で生まれつき目が見えなかったというのか、それがどうして自分今は目が見えるのか問い詰めます。けれど彼らに一体何が答えられるのでしょうか。両親といえども目撃者ではありません。彼らも結果しか知らないのです。そしてさらにイエス様を信じる者は追い出されるという記述もあります。私たちはここでもファリサイ派の人たちのうろたえぶりをうかがい知ることができるでありましょう。両親も彼らを恐れている。そこで本人に聞いてほしい。自分たちは何も知らないと答えることになります。イエス・キリストによる救いの事実は確かに出来事になっています。私はそのことを知っている、私はその証人である、そういうことがもうヨハネ福音書の冒頭に書かれています。言葉は光であったというようなヨハネ福音書の冒頭の後、一人の人が神から使わされていた。その名はヨハネ。彼は光を明かしするために使わされた。つまりここでバプテスマのヨハネの働きは、私は神様の光を受けている、光を受けているというのは救いを受けているということです。私はそうやって神様の光によって今生かされている、イエス・キリストによって生かされた私がここに確かにいる。これがバプテスマ・ヨハネの証言であります。そのように救いの出来事は確かに出来事になっている、これがこのヨハネがこの福音書で語っていることであります。生まれつき目の見えない人の目が見えるようになった。でこの人は単に目が見えるようになったというだけでなくて、自分の心、いや魂までを健やかにしてくださったお方と出会いたいと願い、そのお方からも慈しみの中に生かされていきたい、生かされて生きていく、そのことを願い求めるようになるのです。 けれども、そういう人を、そういうことを、そういう事実を認めないようとしない人たちがおりました。自分が今まで生きてきた在り方を崩したくないと思ってしまうのです。自分が今まで築き上げた自分の人生をやり変えたくない、無にしたくない。で、この癒された人の両親も同じです。自分の息子に起こったことを素直に認めれば、自分たちの生活が脅かされることになります。当時、ヨハネがこの福音書を書いたその当時、イエス様を信じる者が街道から締め出されている、締め出されるという取り決めがあったからであります。それは単に街道への出入りが禁じられるだけではありません。当時の世界はユダヤ教の人たち、当局者たちが支配していたということもありましたから、彼らは自分たちの村からも出なければならない、まあ、そういうことになるのです。事実、彼もこの人は、この癒された人は村の外に追いやられ、そこで主イエスと出会うことになります。けれども、ここでの眼目はそのような苦難を強いられるということではありません。そうではなくて、私たちに最も大事なものが何であるかということであります。彼はそのイエス様からの癒しを受けたこの人は、自分をこのように愛してくださったお方、誰もが自分のことについて言えば手を触れようともしなかったのに、この私に神の御業が現れると言ってくださったお方、そしてその道を開いてくださったお方と出会ったのです。この福音書は5章で、ベトザタと呼ばれる池のほとりで38年間癒されるのを待ち続けた男の人の物語を記しています。そしてイエス様によって歩けと言われて歩くことができた、床を取り上げて彼は歩いていくのです。この人がその後イエス様に従う人になったかどうかというようなことは分からないことです。イエスという人がユダヤ教のこの当時の社会の中でどう思われているかということをよく承知した上で、自分を癒してくださっている方の名を当局者に告げに行っているのです。9章のこの人はそうしなかった。彼は村の外に出なければならなかったとしても、イエス様と本当に出会いたいと願ったのです。ただ病が癒されただけ、ただ目が見えるようになっただけでは済まないと思いました。肉の目が見えるようになったことにとどまらないで、もっと大事なものが見えるようになりたいと願ったのです。この大切なものっていうのは、自分をこのように愛してくださったお方、誰もが自分のことについて言えば手を触れようともしなかったのに、この私に神の御業が現れると言ってくださったお方、そしてその道をこの私に切り開いてくださったお方、最も大事なものはそこにある。ヨハネはこんな私でもいいのか、こんな私でもいいのかという問いかけに対して、いや、そのあなたに神の御業が現れる、そう語ってくださるのです。しばらく淀川キリスト教病院の働きを手伝ったことがあります。 ホスピスの病棟で何人かの人々に出会いました。洗礼を受けたいと願う人があります。現れます。ありがたいことです。その方が必ず問われるのは、こんな私でいいのかということです。教会にも行けない、献金もできない、奉仕もできない、何もできない、聖書も読めない、祈りすら おぼつかない、こんな私でいいのでしょうか。私はいつもその方、そう問われる方にいつも答えます。そのあなたを神様は必要としておられる。そのあなたを神様は私の宝物と呼んでくださっている。そうしてあなたにを通して神様の御業が現れる。大丈夫です。この生まれつき目の見えない人も同じように、こんな私でいいのかと言います。あなたに神の御業が現れる。そう言って私たちをもう一度生かして用いようとしてくださっている。その方を私たちはお迎えすることになります。それがクリスマスです。お祈りします。父なる神様、私たちが最も大切なものをいつも見つめていることができますように、そしてその方の到来を心から喜ぶものとなさせてください。私たちの閉じた目を開き、新しい命に生まれさせ、生かされてある喜びを味わうものとなさせてください。そういうクリスマスが間近であります。みんな揃ってクリスマスを喜ぶものとなさせてください。この祈りを主の御名によってお捧げします。アーメン。
一度ご起立ください。賛美歌第2編156番。 ご着席ください。感謝と献身の印として献金を捧げます。献金の感謝をいたします。天の父なる神様、アドベントの第三の主の日、私たちを御堂に招き、御言葉によって豊かに養い、また私たちの賛美を受け入れていただいたことを感謝いたします。御子が私たちに与えられたこと、この意味を私たちが覚えながらこの週も過ごすことができますように。また今週土曜日には子どもたちのクリスマスページェント礼拝、そしてまた夕方には食家賛美礼拝を計画しております。私たちの家族、友人、また近隣の方々ともにこのクリスマスの喜びの礼拝を守ることができますように導いてください。また来たる主の日には共にクリスマスの主の日の礼拝を捧げることができますように、私たち一人一人のこの週の歩みを守ってください。ここに集うことのできない、礼拝に連なることのできなかった兄弟姉妹を覚えます。どうぞそれぞれの場所で私たちと等しくあなたの恵みがありますように。また助けを必要としている者に慰めと励ましとが天より与えられますようにと願います。豊かにいただきました恵みに感謝して捧げ物をいたします。主の御用にお使いください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは12月に、お生まれになった方たち、またこの月に洗礼を受け、あるいは信仰告白をされたその記念の日をお迎えになる方たちを覚えて、御言葉を読んで祈りを捧げます。その方のお名前は別紙に記されている通りでありますが、ただいま今からお読みをいたします。今月お誕生日をお迎えになる方々です。12月2日井上かなと継承を略させていただいています。7日岸本美月、8日 井上晴美、16日大浜五十鈴、17日梅垣光江、21日井上玲、22日坂内さゆり、24日加藤渉、26日池田正弘、27日森川由香、29日加藤卓、30日佐藤美香。今月洗礼を受け、あるいは信仰告白をなさった方たちのお名前です。12月5日横井恵子同じく5日、白石道、12日坂内さゆり、15日古木健一郎、木戸安奈さんは18日とありますが25日の間違いです。木戸安奈、19日、森、内藤幸子、19日森めぐみ、19日山田智子、19日溝部幸子、同じく中島渚、20日井上、池田博子、越智夏子、井上晴美、松永由紀奈、横井千佳、21日中山博次、太田稔、若木ポーク澄子、曽間恵子、北村地図、石丸道江、金山龍介、藤田智子、梅垣光江、北村元子、戸田愛、池田彩、中島恵里、加藤至、田中花、菅原真紀子、井上玲、平野和孝、22日川島朝子、林恵美、23日大浜五十鈴、中西ゆり、竹山貴子、高橋克明、中西和樹、太田瞳、24日杉本滝子、川崎真紀子、池田正弘、高橋敦史、富田正美、岸本陽介、25日澤田春子、中島壮、大浜圭介、森厚弘、阿部秀樹、長谷川正造、曽間千鶴子、平沢はじめ、中西武、桑原信光、斉藤よし子、永見真理沙、林真澄、27日市谷聖子、以上でございます。これらの方たちをのためにお祈りをいたします。御言葉を読みます。手もてへの手紙1章15節です。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、すべて受け入れるに値します。お祈りします。父なる神様、私どもの教会にこの月にもお誕生日をお迎えになる方たち、また洗礼を受け信仰を言い表して新しく生まれ変わった記念の日を迎える方たちが与えられておりますことを感謝いたします。今神と会衆との前で名前を読み上げた人たちは、あなたが命を与えて今日まで育んでくださった方たちであり、あなたが信仰へと身を開かせてくださった方たちです。どうかこの人たちをなお祝福し、健康が支えられるとともに主の教会のために用いてくださいますようにお願いをいたします。この祈りを主の御名によって祈ります。アーメン。
修法に従って報告を申し上げます。本日は、 礼拝直後に臨時役員会を3階の会議室で行いますので、役員の方々は速やかにお集まりください。聖歌隊練習が1階のホールでございます。すでに連絡が出ると思いますけれども、隊員の方々はお集まりください。今週の集会ですけれども、水曜日の聖書研究祈祷会は、今月中休会をしております。1月10日からの再開の予定です。今週末23日の土曜日ですが、1時半から教会学校のクリスマスページェント礼拝と出会を行います。教会学校教師は10時に教会に集合してください。また子どもたちは12時45分にお集まりください。衣装をつけたりいろいろな準備がありますので、遅れないようにお願いいたします。同日18時から、夕方6時から食家賛美礼拝が行われます。聖歌隊は、教会学校終わり次第で15時ごろからリハーサルがありますので、遅れないようにお集まりください。教会学校は、本日までで2学期を終えて、24日とそれから、31日はお休みとなります。新学期は、1月7日からです。一番下のところに食家賛美礼拝のプログラムについて書いております。23日の18時にお出かけになれない方のために、通常の礼拝と同様にホームページに YouTube 配信のリンクを作っております。そちらを礼拝と同じようにクリックしていただくと、この食家賛美礼拝の様子を見ていただくことができます。受付に今暫定版が置いてありますが、多分中身は正しい変更はありませんが、当日もらえるきれいな紙じゃないっていうだけですので、どうぞ お家で、見られるという方はお持ち帰りいただければと思います。から、もし、これを、何かでライブでも聞いていただいていて、教会に行けないわという方があれば、発送のもできますので、早めにご連絡ください。裏面は来週の礼拝等の告知です。24日、クリスマス礼拝として守りますので、覚えください。それでは一度ご起立いただきまして、唱詠の541番
は、主があなたを祝福し、あなたを守られるように。願わくは、主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように。願わくは、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように。願わくは、主イエスキリストの恵みと、神の愛と聖霊の交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。 お座りください。今日の礼拝に集めてご出席の方をご紹介したいと思います。パク・ウォンファさん、東京のノットゥお茶の水教会の方であります。出張で京都に来られました。宮崎舞さんの紹介だということです。他よろしいかな。はい、
教会生活委員会です。先週に至りました、教会第116周年の創立記念日の写真でまだお申し込みになっていない方は、白石がこの封筒を持っておりますので申し込んでください。以上です。よろしくお願いします。
女子トイレの詰まりについて少しお話をしたいと思います。先週の日曜日にトイレ詰まってしまったんですね。それで、月曜日にちょうど水道屋さんが来たので見てもらったんですが、一日経っても水は全然引いておらず完璧に詰まってるなっていう感じだったんです。で、水道屋さんいろいろしましたけど僕では直せんと、それで詰まり屋さんに来ていただきました。で、私初めて知ったんですけどね、トイレが詰まるときって流れていったもんが下水のどっかで詰まってるんやと思ってたんですが、実は便器の中で詰まってるらしいんですね。で、便器っていうのは洛北教会特に古くて、上等やそうで中が複雑になっているんですね。迷路になっているわけです。だから一旦流れてしまうとですね、出すのめっちゃ難しい。で、去年やったかな、前詰まったときは貼れる回路やったんですけど、回路もそこにひっついてたらしいんですけど、今回は、便器を外して振ったりしはるんですよ。なんかカタカタって言うてるんやけど、歯医者さんで使う歯の裏見るみたいな鏡ありますよね、こういうあれのでっかい版でこう見たら細くて長いものが入ってると、ほんでこうあっちこっち向けて振りまくらはったんですけど全然出てこないと。それでもうこれは便器を取り替えるしかないって言われたんですね。いやータコつくやん、どうしようと思ってね、そんでまあちょっと各所に連絡して、まあしゃあないかなと思って、ただ、男子の小だけなら使えると言わはったんですけど、女子トイレですしそういうわけにはいかない。それでですね、まあ覚悟してたんですけど、もう何回もやってくれたはって、ひっくり返して水かけてやったはったらね、ポロンって出たんですよ。何が出たと思いますか？三色ボールペンでした。それで、まあ、出た時に、ああさすが教会や神様の技やなと思ったかどうかは知らないんですが、まあ、とにかく無事に出たもんですから、もうそのまままた戻してもらって、無事に今日から使えるんですけれども、私前の、回路の時に皆さんにお願いしたと思いますが、トイレの中に火ばさみっていうのが置いてあるので、なんか落ちたなと思ったらバイバイって水に流すんじゃなくて、拾ってほしい、勇気を持って拾ってください。自分でやるのが嫌な時には私をナイスで呼びに来てくれたらお助けしたいと思います。流れてしまうととても教会のトイレは上等で迷路で大変やということを一つ覚えていただくのと、もう一つ71歳にして初めて知った事実がありました。トイレにね、流すところ大と小って書いたの皆さんご存知ですか？小は小やと思ってるでしょ？違うんですよ。小は男子のみの小です。女子は紙を使うので必ず台を出流してくださいということでした。これそう業界の人の常識らしいですが、私たちには全然そういう常識はありませんでした。ご協力よろしくお願いします。
案内の順番間違ったかもしれないですけども、いよいよ今週末喜びのイベントが続きますので、週報またクリスマスカードで時間を確認してご出席ください。先ほど飼育者がおっしゃったキャンドルサービス、家で過ごされる YouTube で過ごされる方の、チラシパンフレット受付に置いていますのでお持ちください。それと、 次週のクリスマス礼拝の後には、軽食を食べて1時間ほどの出荷も予定しておりますのでお覚えください。あと2つ申し込んでいただいておりました新しい聖書、聖書協会協定役の聖書が届きましたので、今日お帰りがけにお求めください。ちょっと混雑しますので、まずもう代金払っていただいている方からしますので、まだ、引き換えということはちょっとゆっくりお越しくださいればありがたいです。それともう一つ、教科学を今日でおしまいということなんですけれども、成人科だけは森下先生のご好意で開かせていただきますので、日頃、来れない教師の方々も覗いていただければと思います。よろしくお願いいたします。
他によろしいでしょうか。それではこれで終わります。